22ページ、埼玉伝統工芸会館、道の駅小川町。開館時間、午前9時30分から午後5時。最終入館、午後4時30分。休館日、月曜日、祝日の場合翌日。電話、72-1220。ファックス、74-2636。ホームページアドレス、http://saitamacraft.com。 入場料が4月から無料になりました。企画展、ご好評につき、期間延長しています。百鬼丸の妖怪画展、カッパ、鬼、化け猫、カラス天狗現る、令和4年1月30日日曜まで。ギャラリー、虎展、十二支、12月7日火曜から令和4年1月16日日曜まで。来年の十二支の虎をテーマに、様々な素材を使った作家の方々に作品制作をしていただき、展示即売を行います。心和むひとときをお楽しみください。展示即売作品、陶芸、造形文字、水引き細工、ガラス工芸、トンボ玉、ソープカービング、ステンドグラス、吊るしびな、張り子、切り絵、木工芸。河本博士、構造の妖精たち。小川和紙で描く絵画古典。12月5日日曜。実演、張り子。12月4日土曜、5日日曜。工芸の里物産館、小川和紙や伝統工芸品関連のお土産などの販売、道の駅小川町販売所、農産物など食料品の販売、麺工房片栗、お食事、昼飲み、地粉なうどんなど、巨大折り鶴がお出迎え中、埼玉伝統工芸会館の展示室入り口で、小川和紙で作られた大きな折り鶴が皆さんをお迎えしています。これは小川和紙を 1.8 メートル四方にし、40に貼り合わせたものを使い、細川市技術者協会の研修員さんらの協力で作成したもので、For World Peace、世界平和のためにと名付けられ、東京オリンピックゴルフ会場に飾られたものと同型です。これほどまで大きな折り鶴は、和紙関係者でもこれまで作ったことがなく、試行錯誤の連続を経て完成させました。この機会にぜひご覧ください。問い合わせ、小川町役場にぎわい創出課、和紙普及宣伝グループ、電話、内線233、巨大折り鶴の写真が載っています。23ページ、リリック小川、受付時間、午前9時から午後5時15分、休館日、毎月第3月曜日、電話、73-2711、ファックス、74-5737、ホームページアドレス、https://www.liric.or.jp。 個別料理での解析受けたまわり中です。新型コロナウイルス感染予防のため、リリック来館の際は、以下のご協力をお願いします。 来館前の検温、マスクの着用、お互いの距離おおむね2メートルの確保、手指消毒の実施。なお、催し物講座は新型コロナウイルス感染症の拡大状況により中止または延期となる場合があります。リリック学院、リリック学院の受講生を募集しています。初心者の方も大歓迎です。費用を添えて窓口でお申し込みください。なお、ビューティーヨガ、ほんわかピラティス、ゆるーヨガ、ウォーキングエクササイズ、本格脳教室は12月4日土曜より受付を開始します。定員は先着各40人です。リンのビューティーヨガ4期、日時1月5日、12日、19日、26日、2月2日、9日、16日、23日、3月2日、9日、16日、23日、30日、いずれも水曜日、全13回、午後2時から3時、費用6500円。リンの本和歌ピラティス、4期、日時、1月6日、14日、20日、27日、2月3日、10日、17日、24日、3月3日、10日、17日、24日、31日、いずれも木曜日、全13回、午後7時から8時、費用6500円。なお、1月14日のみ金曜日です。リンのゆるヨガ4期、日時1月10日、24日、31日、2月7日、14日、28日、3月7日、14日、28日、いずれも月曜日、全9回、午前10時30分から11時30分、費用4500円。久保キリンのデュークサライエ式ウォーキングエクササイズ4期、日時1月12日、26日、2月9日、23日、3月9日、23日、いずれも水曜日、全6回、午後7時から8時、費用3000円。コンパル流能楽師、山井綱夫の本格能教室4期、日時1月9日日曜、2月11日祝日、3月6日日曜、全3回、午後2時から4時、費用1万2000円。小林美香のセリフで学ぶ楽しい簡単中国語会話3期、観光編パート7、日本の立ち食いそば屋と図書館編、日時2月2日、9日、16日、3月2日、9日、16日、23日、30日、いずれも水曜日、全8回、午後7時から8時、費用4000円、定員15人、先着順です。申し込み、受付中です。ふれあいプラザ小川、皆さんのご来館をお待ちしています。開館時間、午前9時から午後6時、休館日、 火曜日、東小川 5-25-5、 電話 71-6868、 ホームページアドレス https://www.fep.co.jp/oga/ 貸し管利用受付中。ボランティアルーム、和室の2種類の貸し管利用を受け付けています。空いていれば当日でもご利用可能ですので、友人やご家族との交流や卓球などの定期的なサークル活動にぜひご利用ください。一つのグループの利用料金は、ボランティアルーム1、2、和室1、2とも、町内在住の方1時間1部屋100円、町外在住の方1時間1部屋300円です。予約は3ヶ月前から可能です。新型コロナウイルス感染拡大防止のため、利用には制限があります。詳細はホームページをご覧いただくか、ふれあいプラザ小川までお問い合わせください。24ページ。消費生活相談。相談日、月曜から金曜日、午前9時から午後4時、祝日を除きます。場所、役場1階消費生活センター。電話、内線353-354。事例とアドバイス。一方的に送られてきた荷物はすぐに処分可能になりました。事例1、自分宛に荷物が届き、特に確認せず受け取って開封すると、化粧品と請求書が入っていた。注文した覚えはないし、送付元にも心当たりがない。家族に聞いても誰も頼んでいないという。事例に、自宅の郵便受けに荷物が国際郵便で届いていた。送付状の宛名や住所は自分のもので間違いないが、差出人はわからないため、開封していない。消費者へのアドバイス。トラブルに巻き込まれないために、身に覚えのない商品は受け取り拒否しましょう。1、家族の注文、親族友人などからの贈り物、懸賞の当選品といった可能性もあるため、一旦受け取りを保留し、確認してから受け取り拒否や再配達を依頼するといった方法もあります。いずれの場合も、伝票番号や送り主、商品名などをメモしましょう。2、受け取り後も、誤配送や未開封であれば受け取り拒否できる場合があるので、開封前に心当たりや商品名、宛先、送付元等を確認しましょう。引き取り可否は配達業者に問い合わせてください。3、クレジットカードの利用明細に不審な請求はないか確認するようにしましょう。送り付け商法について、特定商取引法が改正され、令和3年7月6日以降、注文や契約をしていないのに、事業者が金銭を得ようとして、一方的に送り付けた商品、荷物は、受け取ってすぐに処分できることになりました。また、国内外問わず、商品の代金の請求や返品、保証を要求されても応じる必要はなく、誤って支払った金銭は返金するよう求めることができます。受け取った、あるいは受け取り拒否ができなかった商品の取り扱いについての補足。 処分する際は送り主や連絡先、商品などを写真に撮る、届いた時の状況をメモするなど、一方的に送りつけられた商品である証明を残しておきましょう。利用した通販サイトが悪質で、注文した商品と違うものを送ってくるケースがあります。ネット通販などで未配達の商品がある場合、その可能性はないか調べましょう。なお、模倣品等を海外へ返品、輸出すると、関税法上問題になる恐れがありますので、海外への安易な返送は避けてください。困った時には、お近くの消費生活センター等にご相談ください。消費生活センターへのお電話は、消費者ホットライン188へおかけください。12月の日本語教室、無料です。様々な国から来た人たちが参加しています。楽しく日本語を学びましょう。ぜひ気軽に来てみてください。全く日本語を話せない人も大歓迎です。期日、昼の部、12月6日、月曜日。時間、午前10時から12時。夜の部、12月14日、火曜日。時間、午後7時から9時。場所、リリック小川2階。問い合わせ、防災地域支援課、電話内線353。新型コロナウイルス感染拡大防止のため、日程を変更する場合があります。事前に防災地域支援課へ確認の上、ご参加ください。25ページ。町長エッセイ。緊急事態宣言が全国的に解除され、コロナウイルス感染者が減少傾向にある10月9日、第19回リリック音楽祭が開催されました。密を避けるために屋外ステージでの演奏会となり、少し小雨が混じる中、心配されましたが実行されました。小川高校の生徒さんによる司会進行の中、中国の楽器2個の柔らかい音色や懐かしい名曲の演奏、そして小川高校音楽部のコーラスが登場したあたりから心配された雨が降り出しました。次のハーモニカの演奏中、雨が本降りとなり、一時中断し、止んだ後は可愛い子供たちが中心の和紙のふるさと児童合唱団によるハンドベルや合唱がとても素敵でした。東中の吹奏楽も素晴らしく、フィナーレは小川ウィンドアンサンブルの完成度の高い演奏に子供たちも加わり、パプリカの歌と踊りを交え、コロナ禍で皆さん思うように練習ができなかったと思いますが、それを感じさせないとても明るい音楽祭となりました。松本恒雄。小川警察署からのお知らせ。電話 74-0110。 10月の刑法犯罪発生状況。発生件数8件。前月比マイナス2。詐欺1件。器物損壊1件。自転車盗2件。訪問等1件、万引き1件、その他2件。安心安全のまちづくり。ウイルス警告画面に注意。インターネットを閲覧中、突然大きな音とともに、ウイルスに感染したと偽りの警告画面を表示し、不安を煽って電話をさせ、騙そうとする手口の詐欺が発生しています。画面に表示された電話番号に連絡すると、 問題解決のために遠隔操作ソフトのダウンロードやサポート契約を進め、料金をクレジットカード払いで請求します。偽の警告画面の特徴と対処法。突然ウイルスに感染したと表示されたら、ウイルスチェックを実施する。表示画面が消せない場合は強制的に閉じる。問題解決には電話をと書いてある場合も、相手に電話をしない。絶対に電話をしてはいけません。ながら見守り。少し意識を変えて、子供の安全を守るためには子供だけの状態、一人区を作らないことが重要であり、一人でも多くの方の見守りにより空白地帯を少しでも減らしていくことが大切です。ながら見守りは、日常生活をしながら気軽に防犯の視点を持って子どもたちの安全を見守る活動です。見かけない人がうろうろしている。怪しい人が子どもに声をかけている。不審な車が停車しているなど、活動中に気づいたことがあれば警察にご連絡ください。一人でもできます。犬の散歩をしながら、水やりしながら、買い物しながら、ランニングしながら、緊急時は迷わず110番。